それではただいまから山崎牧師によりまして、私の上にも死の霊がと題しましてメッセージをいただきます。それに先立ちまして、藤中姉妹によって聖書の箇所をお読みいただきます。
本日の聖書朗読箇所は新約聖書ルカの福音書4章からです。ルカの福音書4章16節から21節。16節お読みします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り、実現しました。以上です。
改めて元気にご挨拶しましょうね。皆さん、おはようございます。すでにお聞きかと思いますけれども、有名な一人の牧師が天に召されました。韓国オンヌリ教会のハ・ヨンジョ牧師ですね。オンヌリ教会と聞くときに皆さんはどんなことを連想されるでしょうか。多くの方にとって結構身近な存在かと思います。隣の国の教会ですけども、父の学校、母の学校、あの教会からスタートしました。そして世界中にイエス様の愛を広めよう、そう、それには衛星テレビでということで、24時間世界のどこからでもいつでも見れるキリスト教テレビ局 CGN、 これもお祈り教会から生み出されたものですね。その牧師ハ・ヨンジョ先生はビジョンの人でした。今の時代に広く福音を広めるには、そうだ、芸能人を祝福して用いよう、そういう考えを持たれたのもハイヨンジェ牧師でしたね。芸能人が求めるものを持って教会にやってきますと、有名人ですから顔を知られてますからね、信者が群がってしまうんですね。そしてちやほやしてしまったり、噂を立てたりして、求める心を持ったその芸能人がなかなかまっすぐ主と向き合うのにかえって邪魔されてしまうという、そういう状況を知ったこの牧師はですね、もう芸能人の教会を作ろうってね、そういうビジョンも持たれたんですね。芸能人だけの教会です。そうすれば集まるのは芸能人だけですからね、ファンが群がってというようなことがなくなって、それぞれがイエス様と真剣に向き合えるとね、もう20年以上前のことですよ。その頃、私韓国を訪れる機会があって、そんな教会があるとは知らず、そんなところに案内されるとも知らずですね、行っていたんですけども、ですからあの時に私はハ・ヨンジョ牧師、若き日のハ・牧師とかなり近い距離でお会いしていたことになるんですね。知りませんでした。あの教会で、案内してくれた人が言うんですね。今立って司会している人ね、韓国で有名なね、漫才師で何とか言うんですよって。 有名な漫才さんですが、今度証しってあった人、あの人女優さんなんですとかね、言われて、全然私知りません。今だったらね、こう、テレビに出てきたりして、あの人って言うんですよけども、ともかくそんな集いでした。夜の集いで祈り会でしたね。祈りの時間になって、今日は日本から一人の牧師様がおいでです。牧さんにむ、牧師様って言うんですね、韓国ではね。私も紹介されました。で、みんなお祈りしましょう。日本のためにという呼びかけがあって、みんなこちら向いて、そして何人かの身近な人は通路にひざまつきました。私の肩に手を置いてね、その芸能人たちが祈ってくれました。日本の祝福のために、たくさんの日本人がイエス様に出会えるようにと。そうやって始めた芸能人教会で育った、芸能人たちは本物のクリスチャンになってですね、今しっかりとした信仰でもってイエス様を証ししている姿を見ます。皆さんの多くはラブソナタの集会にも参加されたでしょうね。冬のソナタから始まった韓流ブームに乗って、これを好機と捉えてね、韓国芸能人クリスチャンを次々起用して、歌に踊りに演奏に、もう様々な面でですね、そのプログラムに参加させて、これらはハ・ヨンジョ牧師の早くからの幻の中でね、育てられた人たち、起こされた人たちなんですね。すごいなと思いました。幻やったビジョンが与えられて、そこに祈りを込めて周到な準備を重ねていって、そして確実にその人たちが育って、本当に良き証人になるように、その生みの親であったアヨンジョ牧師が天に召されてしまったということは、地上にいる私たちから見たら本当に寂しいことですけれども、でも彼の蒔いた種、起こした働きは、いや、聖霊が豊かに祝して用いて、さらに拡大してくださるに違いありません。アヨンジョ牧師がいつも慕っていたのはもちろんイエス様。彼本当に謙遜な人でした。大教会の牧師ですけども、そんな素振りをちっとも見せずに、本当にへり下った心で歩んでおられたと思います。イエス様を愛して、イエス様を慕って、イエス様イエス様、その歩みに習うということがこの先生のモットーでした。そしてイエス様の歩みとは、とりも直さず瞬時瞬時聖霊に信頼して、そのお声に聞き従うという、そういう歩みですよね。今日、私の上にも主の霊がという題のメッセージを送りたいと思いますけれども、私の上に主の霊がおられる、これはイエス様の告白です。そして私の上にも主の霊がおられる、これは私たちのすべき告白です、ね、イエス様が手本を示してくださった、その生き方を私たちも真似させていただきたいと思います。イエス様は一生涯聖霊様とは本当に密接な関係であられました。誕生からそうだったでしょうね。母マリアは聖霊によって身ごもり、こればかりは誰も真似することができません。どんなに頑張っても祈ってもねでこのイエス様、洗礼を受けになります。何回か前のメッセージで聞いた通り、聖霊が、鳩がパタパタパタと天から降りてきたような格好でイエス様にとどまったってありますね。それからずっとこの鳩に象徴される聖霊はイエス様から離れなかった。イエス様の内に満ちて天からの声を運び、力を運び、イエス様の御業はことごとく聖霊によってなされたのですね。そして十字架復活と続くわけですけれども、今日このメッセージをするにあたって、まずはメシア宣言というところから始めたいと思います。メシア宣言、ご自分がメシアであることを宣言なさったのですね。メシアとは言い換えればキリスト、つまり天の父から選ばれて任命されて使わされた救い主ということですけれども、イエス様はいろんな折にご自分がメシアだということを宣言してこられましたが、 今日取り上げるところはその最初の宣言であると言えると思います。ふるさとナザレの通い慣れた街道でその宣言をなさいました。今読んでいただいたところ、ルカの4章16節からのところ、もう一遍目をやってくださいね。こんな風に書いてありましたね。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。ナザレの村の育ちだということは皆さんよくご存知です。大工のせがれとして育っていかれました。で、そこには街道がありました。まあ、田舎の教会って感じですね。安息日ごとに近所の人たちが連れ立って集まります。そこでは聖書朗読があり、メッセージがあり、祈りがあり。まあ今の教会のようなもんですよ。ね、同時にまあコミュニティのセンター、公民館のような役割も持ってましたけども、この街道。専属の、教師がいる街道もありますけども、何人かの者が順繰りに聖書をよく知っている者が選ばれてですね、そこで聖書朗読をし、短いメッセージをするという、そういう街道もあったようですね。ナザレの場合は後者の方だったんでしょうか。イエス様もその土地で育った中で聖書をよく知っている若者として選ばれていたのでしょうか。もしかしたら当番を組まれてね、この日はイエス様の番だったんでしょうか。あるいは久しぶりにナザレに帰ってきたのでね、ぜひ一言と言われたのかもわかりません。朗読しようとして立たれたというのはもちろん聖書を朗読しようとしてですよね。そして聖書というのは今日私たちが持っているこういう印刷されたものではありません。ここにイラストを載せておきましたけども、こんな風な巻物だったんですよね。巻物ですから、聖書、39巻の旧約聖書。ね、一つの巻物にはとって収まりきれません。一巻一巻別々と思っていいでしょう。イザヤ書ってのは、イザヤ書の巻物、一巻です。渡された巻物をイエス様は、そう。私が開きたいのはここだと言ってですね、このでかい巻物をくるくるくるくる巻いていかれて、だいぶ暇かかったでしょうね。ご自分が読みたいところはここだと。今で言えばね、61章に当たるんですよ。そして、61章の最初の部分に、ある言葉を、ここに要約して、そうです。ルカはですね、本当はもっと長いところなんですけども、ぎゅっと圧縮して、その要点を、ズバリこんな風に、書き表しているんですけども、それが18節。さあそこでもう一遍16節から少し読んでみますので、見てくださいね。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。さあ、18節、鍵括弧19節までは、皆さん一緒に声を合わせて、どうぞ。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。捕らわれ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年、を告げ知らせるために、はい、もう一遍私読ませていただきますね。18、19だけ。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そうお読みになるとね、20節。イエスは書を巻き。こう書を巻きってわかりますね。巻物ですから。くるくるくるとまた巻いてですね。係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。当時街道での説教はね、今日と違って座ってしたらしいんですね。段の上に椅子がありましてね、 そこに座って説教者は説教する。長い間かけて巻物くるくるくるくるくるくるくるって開いて、朗読が済み、またくるくるくるくるくるくると時間かけて巻いてね、そして座られた。さあ今から説教、どんな説教がなされるんだろう。いつもの予定の箇所とは違っていたのかもしれません。イエス様は故意にここを選ばれたんですね。で、注目する中に21節いいですか。皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。こう言われたんです。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。どういう意味だと思いますか。先ほど皆さんが声を合わせて共に読んだこの箇所はね、メシア予言、やがて来られる救い主について述べられた言葉なんですね。その救い主ご自身の立場に立って、私というのはその救い主が言われるセリフとしてですね、書き記されていたのです。私の上に主の御霊、つまり聖霊がおられると。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、その目的のためにね、私に油を注がれたのだから、聖霊の油を注がれたと言うんですね。そして主は私を使わされた。何のために使わされたかというならば、囚われ人に赦免を告げるため、もうあなた方は自由の身となったぞということを告げるため、また盲人には目の開かれることを、今光をあなた方に送るぞ、見えるようになれということを告げるために、そして虐げられている人々を自由にし、その苦しみの眺めからあなた方を今自由にする、さあ自由になれ、そして主の恵みの年、今来たぞと告げ知らせるためだと。私こそこのために使わされたメシア、救い主だ、そういう宣言の言葉なんですね。そしてナザレの村の皆さん、この言葉は今日今実現しましたっていうね、そういう宣言なんですね。これは大胆な宣言です。みんな目を見張ります。ご覧ください、22です。みんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまたもう一方では、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。そうです、ナザレの村育ちのあの大工のせがれのイエスですからね、うん、あいつのお父さんはヨセフだ、俺らみんな知ってるぜって感じですね、うん、その弟たちも妹たちも、俺たちのもう幼馴染じゃねえか、その長男のイエスが何だって、自分はメシアだと、おい聞いたかよってね、そんなふうな驚きもあったわけですよ。さあ大事なこと2つ、主イエス様は旧約聖書の予言すべてを実現するメシアであるということをもう一遍胸に収めましょう。主イエス様は旧約聖書の予言をすべて実現するメシアなのです。初めてこのことをお聞きになる方があるでしょうか。イエス様は2000年ほど前においでになったんですけども、降って湧いたようにある日現れたというのではなくて、もう前々から何遍も予告されてね、その予言の言葉を数えてみれば300を超える。その全てが実現すべく、実現するお方として来られたというんですね。ですから復活後にね、イエス様が後にまあ十字架につけられて復活なさるわけですけども、復活後に弟子たちに現れた時に、驚く弟子たちに、お前たち、知らなかったのか。一緒にいた頃、言っただろうがと言ってですね、旧約聖書のあちらこちらから引用なさいながら、あれも私のことだ、この言葉も私のことだ。ご覧ください、24章44節、今は開けませんけども、ここに引用しておきました。後でゆっくりご覧くださいね。同じルカの24ですよ、44節。一緒にいた頃話したことはこうです。私についてモーセの律法、これは創世記、出エジプト記、レビ、民数、申命記というね、モーセの律法、それから預言者、イザヤをはじめね、エレミア、エゼキエル、いろいろ、それから詩編ですね。これらに書いてある言葉 必ず全部成就するということでした。どんな生まれで、どんな血筋で、どんな働きをするか、ね、どんな技をするか、どのような最後を遂げるか、死んだ後のことまで、数々の予言があったことは皆さんご存知ですね。そのすべてが実現するのですよ。イエス様において。皆さん、考えてみてください。皆さんについてはね、ご自分の生まれや人生について、どんな予言がありましたか？何がありますか？一つぐらいあったら面白いなと思うんですね。例えば、まあ、イザヤは750年前、今から、日本の750年前というと、鎌倉の末期なんですね。室町時代が、に入ろうかっていう。まあ、その頃にもしこんな予言があったらば、後の、後々、播磨は高砂の地に、東の都より一人の若き、八十教の布教師が現れる。体つきは華奢であるが、歌を作ったりして、面白い人物となった。そんなのもしあったら、あ、これは私のことだって。私は、こんな予言があったんだって驚くでしょう。喜ぶでしょうけど、残念ながらそんなの一つもありません。皆さんについては何か予言がありましたか？ね。たった一つでもあって、それが実現したならば、それはすごいことです。イエス・キリスト様は、血筋、生まれる方法、育ち、見技、その働き、その遂げられる最後、その意味、あの十字架の苦難と復活、何もかもが、合計300を超える項目ですね、予言されていた。そしてその通りになった。こんな方は他にありません。まずこれが第一の点。そして二つ目はですね、イエス様の御業はすべて聖霊の力によるんだということ。特にイエス様がこのイザヤ書の言葉を引用なさったということは意味深いと思います。私の上に主の御霊がおられる。三行目、私に油を注がれた。聖霊の油注ぎとよく言いますけれども、油を注ぐ。当時の王、あるいは預言者が任命されるときに実際オリーブ油を注がれるわけですね。イエス様もそういう油を注がれたんでしょうか？いいえ。記録に見る限り、イエス様の頭にオリーブ油が注がれたとか、ごま油が注がれたとか、そんなの一切記録ありません。でもイエス様には目に見えない油が注がれた。それが聖霊の油です。天の任命です。そしてその油注ぎゆえに特別な働きをなさった。それがイエス様でした。そこでメッセージの後半、聖霊の油注ぎがもたらしたものは一体何であったのかということを、この御言葉を中心に見たいんですね。改めて18節。いいですか？何遍も読むことになりますが、声を合わせて18節の全体19節までを読んでみましょう。はい。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。これのために、私はこの聖霊の油注ぎを受けたと。その目的となることが、ここに3つ書かれていると思いますので、それを取り上げたいと思います。まず第一は、無数の貧しい人々への福音をもたらすということですね。貧しい人々への福音です。主が貧しい人々に福音を伝えるようにとありました。イエス様の周りには考えてみれば貧しい人たちがいっぱいいましたね。当時の最強の国はローマ帝国。ことごとく地中海周辺の国々は ローマ政府の支配下に置かれました。高い税を取り立てられて本当に貧しい辛い目に人々は遭ってたわけですけれども、そんな中でユダヤ人たちはの多くはですね、素朴にやがて来られる救い主を待ち望みながら生きていたのです。飢え渇いた心で救いを求めてました。いつかこのローマの圧政を跳ね返して生きてみせるぞと誓い、心に誓いながらメシアの到来を待ち望んでいたわけですけども、でもそうした中、実生活の中で本当にさまざまな問題を抱えて歩いでました。貧しい人たちで、イエス様はそのただ中においでになって嬉しい知らせをお告げになるんですね。有名な言葉をここに引用しました。どうぞ神括弧心のというところを一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。何でもお聞きになったでしょ、この言葉ね。心の貧しい者は幸いです。 Blessed are the poor in spirit。 英語ではそう書いてあるんですけども、 Poor、 Working poor とかいう言葉は最近よく使いますけども、貧しい人たちです。でもそれはイエス様がおっしゃるのは、外側の貧しさという以上に心の貧しさ、これは幸いなことなのだとおっしゃるんですね。私たちが考える意味とは違います。つまり心のが貧しいとは、心が破産状態の人という意味だそうです。言い換えれば無力を認めている人、ぺしゃんこになって、ああ私という人間はなんと無力な人間なんだろうと、自分の乏しさを、内的な力のなさを素直に認めて救いを求めている人ということですね。そういう人は幸いだ、天の御国はその人たちのものだから。実際私たちはいろんな意味で自分が豊かだと思ってますと結構自己満足に陥りやすいですね。人は友と高慢になりやすい、そういうもんじゃないでしょうか。自己満足して、本当は自分が救いを必要としているんですけども、素直に救ってくださいとは言わない、ね、宗教に頼るほど私は落ちぶれてはいないなんか言いましてですね、最後まで見栄を張って結局最後滅んでいく人々がいっぱいいるんですけども、そういうところを見るときにイエス様はなかなか金持ちが天国に入るというのは難しいもんだっておっしゃったところがありますよね。そこで私たちはどんなきっかけででも貧しくされて自分が無力なものなんだということに、思い至らせられることは幸いなんですね。貧しくされることは幸いです。無力を知ることは幸いです。素直になって助けてください、そして本当の救いを提供してくれる方に向かっても救ってくださいと、すがることができることは幸いではないでしょうか。聖霊はこの私たちが本当は救いを必要としており、そして誘惑の一つにもしばしば勝てないで惨めな敗北を喫する弱い存在なんだ、乏しい存在なんだ、無力な存在なんだってことが分かるように、内側の貧困、霊的な内的な、そうですね、内的な貧困に気づくようにと働いてくださるお方なんですね。聖霊は内的貧困に気づかせてくださるということを覚えておきたいと思います。実際の貧乏生活を通して、あるいは本当に大震災、また放射能、それからこの不況の中で乏しさを強いられて、そんな中で自分の弱さを体感することが大切なことですが、合わせて比較的ゆとりがある生活の中でも、実は自分の内側を見ればなんと自分は無力なものか、たびたびこの手の誘惑には何度も負ける、なんと弱い人間かということを知ることは大切なことですね。イエス様の出会ったいろんな人たちの中にも金持ちもおりました。例えば国会議員のニコデモ、あるいはアリマタヤのヨセフ、それからもちろんあの税金取りのザーカイ、それぞれに裕福な暮らしをしてましたけども、しかしそれぞれに自分の内側の 貧困にある時気がつき、イエス様に出会い、生まれ変わり、新しい人生を始めるんですね。そういう気づきが大切。そして聖霊はそういう気づきを与えてくださる。イエス様は聖霊に満たされて、さまざまな種類の人たちを扱いながら、その気づきをもたらしてくださったんですね。これが大事な点です。それから、聖霊の油注ぎがもたらすものの第二は何かというならば、こうだと言えるでしょう。囚われた人、虐げられた者への自由ですね。囚われた人、虐げられた者への自由をもたらしてくれます。ここに18節の後半に、囚われ人には赦免をという言葉がありました。何を指してイザヤは予言していたんだろうかというときに、直接的にはバビロン帝国に囚われていた民の解放であったらしいのです。イザヤの時代、民が高ぶり、彼らをいさめるこのイザヤの声に耳傾くなかった彼らは、やがてバビロン帝国に攻められて捕虜として連れ去られてきます。でそのことを予期してイザヤはこの予言をしているのですけれども、彼の予言の中にはこの囚われは囚われで終わらない、やがてそこから必ず解放される時が来るということを言っております。でその解放をもたらすお方として、ここではメシアを描いているわけですけれども、これは時代を隔てて私たちへのメッセージでもあるわけですね。私たちはじゃあどんな囚われの状態にあるのか、まあ幸い外国のために侵略されて占領されたりはしておりませんけれども、別の意味では囚われ人であるのかもしれないと皆さんも私も考えるわけです。例えば悪感情に囚われてないか、まあ妬み恨みという悪感情は厄介なものです。自分にされた意地の悪い行動を許すことができずに恨む、相手の不幸を願ったりしてしまう、相手の顔を見たくない、会った時にも目をそらす、気づかなかったふりをして助けてやるべき時に助けの手を伸べない、悪感情にとらわれる時に私たちの生活は本当に歪んでしまいますよね。そんなことを私たちは体験してないでしょうか。あるいは自己嫌悪の悪感情、自分自身に対するものですけれども、私はダメ人間だと勝手に烙印をし、自分のうちにそういうダメイメージを刷り込んで、ダメージを体験することがあるわけですね。せっかくの活躍のチャンスが目の前にあるのに、私なんかダメと言ってそのチャンスを逃してしまう、そのような囚われの犠牲になっていることが私たちにもないでしょうか。あなたは神の作品ですよとイエス様は言ってくださいます。高価で尊い存在ですよと言ってくださいます。五体不満足、大変なハンディを背負った人がイエス様に出会ってどのように解放されたかは、いろんな話を聞かれましたね。去年皆さんに紹介したのはボイチェッチという人です。この人もレーナ・マリアさんみたいに、肩から先両腕がない、足の方も極端に短くって、でも彼はですね、大きな変身を成し遂げます。体そのものは少しも変わらないんですけども、心の中がですね、かつては自分の姿って惨めで惨めで、俺は神の失敗作だよってね、そう思ってたんですね。でもイエス様の言葉に触れて生き方変わります。私は神の傑作だってね、面白いことを言ってたくさんの人を、励ます存在に彼が変えられまして、日本にもやってきたんですね。ボイチェッチ、囚われから解放されるのです。イエス様はそこからの自由を与えてくださるのです。まあ、また悪感情だけでなくて悪霊に囚われるということだってあるわけです。いろんなしきたり、迷信、占いがあります、 厄年を気にしている人がいますか？厄払いだと言ってですね、あれやこれや周りがしてるのを見て、俺もやっといた方がよかろうと思って、ね、やってる人がいるでしょうか？もう悪霊が撒き散らしたつまらない考えです。あるいは日の巡りとかですね、大事なこと、店を開店する、あるいは結婚式となると大安の日を選ぶ、ね、仏滅の日なんかどうして選ぶもんかって、そうすごく気にするわけですけども、でも考えてもみてください。同じ太陽が照らしているわけですね、どうしてある日にはなんか大安の光線を照らし、別の日には仏滅の光線を照らすんでしょうかね。そんなふうにして日が変わってしまうんでしょうか？そんなことはありえませんね、うん、同じ主の祝福の注がれた人として受け取るときに、そんなつまらない迷信から私たちは自由にされるのです。もし何かのことでそのような迷信から自分が不自由な目に遭っていたとならば、それは悪霊の仕業です、ね、もしそこから自分でどうしても抜けきれないというならば、共にお祈りしましょう。イエス様の御名によって解放されてください、ね、また悪習慣にとらわれているということもあり得ることです。アルコール大丈夫ですか？ニコチン、ギャンブル、ポルノ、薬物、囚われて、クリスチャンだけでもまだ囚われてますという方があるかもわかりません。イエス様はおっしゃいます。私は囚われ人に赦免を、虐げられた者に自由をもたらすために来たのだと。イエス様のこの言葉、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ている。皆さんこれ素晴らしい言葉ですよ。イエス様の言葉をどうぞ声に出して、そうですね、少しお腹に力を入れてしっかりと読んでみましょう。どうぞ。私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ている。そうです。イエス様は一言、この男から出ていけ、この女から出ていけ、そして弟子たちもこのイエス様のお名前をもって、イエスの名によってこの男から、この女からたった今出ていけと命じるときに出て行ったのです。出て行ったのです。自由の身となったのです。昔も今もそれは変わりません。ですからここにおいての解放、自由が欲しいならば、まだ自分が囚われていると思うならばね、その通りにしたらいいのです。一人でする自信がないならば、どうぞ呼んでください。牧師も副牧師も主事もお手伝いできますから。主の御名によってどうぞ解放されて、あなたの生活にも神の国、神のご支配が来たというね、その実感を味わってほしいと思います。さて、聖霊の油注ぎがもたらした第三のもの、それは3番目、心の目の閉ざされた盲人への光です。心の目の閉ざされた盲人への光。18節の言葉をついで読んでいきますと、盲人には目の開かれることを告げるためにという一句がありました。イエス様の地上の働きずっと見ていくときに、何遍も盲人の目が即座に開かれるということがありましたね。バルテマイという気の毒な男、物乞いしていってましたけども、それからまた別のところで名前を伏せてありますけども、ヨハネ9章に出てくる生まれつきの盲人、どちらも気の毒な存在でした。貸しどころにイエス様が目を開いてくださいました。で、この2人は数ある中の2つの例に過ぎないと思います。そしてイエス様が目を開くというときには、それは肉体的な視力障害だけでなくて、もう一つ別の、もしかしたらこちらの方が厄介な、盲目状態を言っていらっしゃったのではないかと思います。つまり心の目が閉ざされているということですね。多くの群衆が、何を言うんですか、私はちゃんと見えてますよと言い返したときに、そう言い張るところにあなた方の罪がある、ね、そうおっしゃいました。あなた方は見えてない、イエス様はおっしゃるんですね。心の盲目です。ですから当時の ある人たちをイエス様は批判しておっしゃいました。彼らは盲人を手引きする盲人です。二人とも穴に落ち込むとおっしゃってるんですね。お兄さんこちら手のなる方へって、目隠しをしてその子をガイドする人がこう手を叩いていく、そういうまあ子供の遊びが昔からありますけども、想像してください。手を叩いているその人も目隠しをしていたと。そんならばね、どんなに危なっかしいことでしょうかね。盲人が盲人の手引きをしている、二人とも穴に落ち込むとイエス様は警告なさいましたけども、実際私の時代、親は我が子を育てるにあたって自分自身どうしていいかわからない、めちゃくちゃなアドバイスをしていたり途方に暮れたりしているわけですね。親子ともども穴に落ち込む、学校の先生も生徒たちをどう導いたらいいかわからない、もうお手上げというね、共に目隠しされた状態、それが現実ではないでしょうか。あなた方は盲人の手引きをする盲人、共に落ち込むぞとね。ですから私は目が開かねばなりません。自分がどんな生き方をしているのかについて、ただ客観的に見えるというだけでなくて、主の視点から、天からの視点でもって見下ろしてみるときに、初めて本当のことがわかるんですよね。それを見せていただかないことには。有名な、今は亡きクリスチャン作家、三浦絢子さんが、自分がかつてどれほど盲目であったか、そしてどう目が開かれたかということをね、書いておられます。これは有名な話ですので、皆さんはよくご存知です。道ありきの中に書かれ、そのことを別の本でも引用しておられます。一部お読みしますけども、道ありきにも書いたが、私は終戦後、西中一郎という男性と、もう一人の男性の二人と、ほとんど同時に婚約をした。まあ、とんでもないことをしていたということをね、赤裸々に述べていらっしゃいます。先に結納を持ってきた人と結婚すればよいと思っていた。そんな自分を私は悪い女だとさえ思わなかった。もしこれが逆であったらどうであろう。ある男が私と婚約し、同時に他の女と婚約していたとしたら、私は劣化のごとく怒ったに違いない。不誠実、女たらし、詐欺師、などなどありとあらゆる罵りの言葉を持って攻撃したに違いない。だが自分が二人の人と婚約したときに、私はそんな不誠実な自分を格別責めも咎めもしなかった。罪深いなどともそれほど思わなかった。後に私は真実な恋人であり、キリストへの導き手である前川忠を得た。私は札幌に入院し、前川忠からは毎日のように手紙が来ていた。そこに結婚したばかりの西中一郎が現れた。彼は元の婚約者の私がまだ寝たままであることに胸を痛め、毎日のように見舞ってくれるようになった。彼には新妻があり、私には恋人の前川忠がいた。だが私は別段悪いことをしているとは思わなかった。これがもし前川忠のところに昔の婚約者であった女性が毎日現れたとしたらどうであろう。私は前川忠を裏切り者とし、その女性を浮気者と憎んだに違いない。また万一今の主人の三浦が私に隠れて昔の婚約者を毎日見舞ったとしたらどうであろう。私は嫉妬のあまり、三浦を刺し殺したかもしれず、相手の女性を恥知らず、泥棒猫と怒ったかもしれない。だが私は、西中一郎の妻の身にもならず、前川忠の立場に立って考えもせず、別段罪深いことをしているとは思ってもいなかった。そして、この時私は、罪を罪と感じ得ないことが最大の罪なのだ、と、知ったのである。この一句ですね。罪を罪と感じ得ないことが最大の罪なのだと知ったのである。傍からは人の知っていることはよくわかるのですけれども、 自分がしていることがどれほどおかしなことか間違ったことかになかなか気づかない、それが人間だということを言っているのですけれども、それは私たちの本当の姿ではないかと思います。どれほど私たちが自己中心で別の目で自分を見たならば全く違って見えるということはわからないものかと思います。そこで聖書は言うのですね、聖霊は罪と義と裁きについて世にその過ちを認めさせます。聖霊は罪と義と裁きについて世にその過ちを認めさせます。罪とは何か、罪を罪と感じ得ないところに最大の罪深さがある。罪とは何か、また義とは何か、裁きとは何か、誤りに気づかせてくださる、認めさせてくださるというんですね。三浦綾子さんにあの目覚めをもたらしたのは聖霊です、聖書です。私たちが各々に自分のとんでもない思い込みに気づかせられるのも聖霊によるのですね。聖書の言葉によるのですね。聖霊が心の目を開いてくれる。聖霊が心の目を開いてくれる。目から鱗と言いますけれども、真実が見え、真理がはっきりする。これは私お互いが体験してきたことだと思いますし、これからも体験し続けることだと思います。目覚めさせられた私ですけれども、でも今なお私は自分の面のあの面この面いろんな面で自分自身で分かってない面がいっぱいあると思います。人に指摘されて、ああ、そう言われてみればそうだなと気づかされることがしばしばあります。そしてなおも聖霊のささやきでもって本当に言われる通りだ。私は何度傲慢だったんだろうと気づかせられることがしばしばあるのですね。今三つのことを申し上げました。聖霊の油注ぎによってもたらされたもの、イエス様が聖霊の油注ぎを日に日にいただきながら活動なさったときに、イエス様の周りにこうした目覚めが起こり、こうした解放が起こり、そしてこのような救いがどんどん起こっていったのですね。そしてあのハー・ヨンジュ牧師とオンヌリ教会の活動の周辺で次々とこのような技が韓国で起こり、日本でも起こり、いろんな国々で起こり続けているわけですね。私たちは今の時代、そして今置かれたところで聖霊に励まされて前進という今年の標語にありますけれども、私たちもですね、今の御言葉をただイエス様の言葉とだけでとどめず、私の上にも、この私の上にも、皆さん一人一人の上にも同じ種の御霊が望んでくださって共に働いていくならば、そこには多くの人々の解放が、救いが、そして生まれ変わりが、変化が起こっていくのだということを期待していいのではないですか。最後に、今は恵みの時です。今は恵みの時です。イエス様のこの引用の言葉の最後の一句は19節でした。一緒にどうぞ読んでください。19節。主の恵みの年を告げ知らせるため。もう一遍どうぞ。主の恵みの年を告げ知らせるため。主の恵みの時。イスラエルの歴史カレンダーの中には、ヨベルの年という年がありました。50年に一遍やってくる年だそうです。その年は解放の年。どんな解放かというと、それまでどんなね、借金を抱えていた人も、その年を迎えたら全部チャラになるというね、棒引きされるというね、ありがたい年ですね。また、土地を買い占めていた者もですね、その年になったらそれ全部元の持ち主に返さなきゃいけない、そういう年であるそうです。 人のように一方的な条件をつけずに、とにかくこの年が来たら、この年は恵みの年、解放の年だ、全部そうせよというね、貸し得た者にとってはなんかすごい損をするような年ですけども、そのような年が定められていたと聖書の中に記録されております。これは何を意味しているかというと、やがてメシアなるイエス様が私たちにくださる大きな霊的な防備機、霊的な意味でのチャラ完全な解放、救いを指し示していたのですね。そうです、私たちが生まれてからこの方、あの時この時、あの人に対してこの人に対して、また自分自身に対してもどれほど様々な過ちを重ねてきたことか、それがために背負ってしまったこの罪の負い目、もう膨大なものです。とっても自分で返済しきれません。もう首が回らないと言いますけども、達成がない、もうこのまままともな裁きを受けたならば地獄で滅びるしかない、こんな私、こんな皆さんなんですけれども、ありがたいことに、あのイエス・キリスト様の身代わりの十字架ゆえに、一切合切その罪や過ちはなかったことに、なかったことに来てくださる、棒引きですね。それがキリストの福音です。一方的な情けです。無条件の愛です。どんな人間でも、もし私が間違ってました、許してくださいという正直な悔い改めがあるならば、そしてイエス様だけが私の望みなのです、すがりますという信仰さえあるならば、そこにはこの救いが授けられる。ただ十字架の家、ただ復活の家、ただ天の御座への即位、イエス様は神の右の座に今着座していらっしゃって、両手首に十字架で受けた釘の跡を残したまま私たちを招いててくださるんですね。なんという恵みでしょう。感謝しましょう。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。皆さんはこれ受け取りましたか？漏れなく受け取りましたか？一旦受け止めたけども、でも途中でまた疑いが生じて、今は半分だけ受け止めているという方ありますか？もう一遍ね、初心に帰ってください。恵みの主を仰いで感謝いたしましょう。そしてこれをまだ知らない人たちにぜひ分けてあげましょう。お立ちください。立って祈りたいと思います。どうぞアウトライン最後の祈り3行ですけれども、まず読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、あなたは初めから終わりまで聖霊の力で歩まれたのですね。あなたに習わせてください。私の上にも聖霊が臨んで力に満たし、人々の救いのために用いてください。今の恵みの時を無駄にすることのないように助けてください。アーメン。あとはどうぞご自分の祈りを捧げてください。みんなして祈りましょう。ああ、どうぞその心の無感動なところに正直にイエス様を迎えましょう。私は盲目です、目を開いてくださいと素直に正直に祈るときにイエス様が変えてくれます。お祈りします。主よ、感謝します。感謝します。どうもイエス様にありがとうございます。救い主のイエス様、ありがとうございます。私たちを本当に心にかけて、そこまでやってくれたのはあなただけです。清い命を差し出して生贄となさり、この身代わりに免じて、どうぞ彼を救ってやってください。彼女を救ってやってください。お父様とそう祈ってくださったイエス様の熱い愛を感謝します。受け取らせてください。素直になってイエス様の名を呼んで、この恵みをかみしめて、ああ主よ、あなたとつながった新しい人生としてください。お願いします。 またこの恵みを知った者が味わいをさらに深めていけますように、慣れっこになって無感動になってしまいやすい私たちを助けてくださって、いつも柔らかな心にしてください。新鮮な感動で満たしてください。誰かに明かしさせてください。明かしすることによって、言葉にすることによって、その感動がもう一遍蘇ってきて、我が身の救われた幸をかみしめられますから、そのようにしてください。家族を、友達を、幼馴染を、会社の同僚を次々と救ってくださることをお願いします。またお盆時期に懐かしい親族と出会います。その出会いを祝福してください。そこでもチャンスをくださって、あなたを明かしさせてくださるように、聖霊の力をよろしくお願いします。主イエス様の尊い御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。